ご神君、一つ、疑いを離れて、広き誠の大道を開き見よ。我が身は神徳の中に生かされてあり。おかげを受け、これほどの神の働きを身をもって実証し、神を疑い、神を知らぬ氏子に神の認識をさせていくのが、おかげを受けた者の使命である。が、果たして、おかげを受けても信心を受けていないから、我が身は神徳の中に生かされてありの実感を持たない者が多い。実感なければ神は現れてくださらぬ。我が身は神徳の中に生かされてあり。これは一つの、助かりの境地というものではないでしょうかね。私どもが助かる、人間が助かるということ、その助かる、それも一時的な助かりではなく、真実の助かり、誠の助かり、真の助かりというものを求めての信心でなければならないと思いますね。真の助かりをいただくものでなければ、世の中はその一時的な助かりでとどまっておることが多いようですね。いわゆるご利益をいただく、ご利益信心で止まる。そうするとまた病気なら病気がまたぶり返してきますね。また難儀が起こってくる。その繰り返し、それこそ血肉になっていないからですね。そのおかげを受けたことが血肉になっていないから。というより、血肉にならないようなおかげしか受けていないからということかもしれませんね。真に助かる。その真の助かり。であるところの和らぎ、喜ぶ我が心、どういう中にあっても和らぎ、喜ぶ我が心がいただけれるならば、それこそ真の助かりの世界に住んでいると言えるのではないでしょうかね。ではその真の助かりであるところの和らぎ、喜ぶ我が心をいただくにはどうすればよいのかということですね。私ども病気をしたり怪我をしたりいたします。そして救急車で運ばれて救急病院に行きます。そうしますと先生が、とりあえずは応急処置をするということになりますね。応急処置をして痛みを和らげたり、その発作を止めたりというのでしょうか。その応急処置的な、いわば一時しのぎのおかげというものが、そういう応急処置的なものに例えられるのではないでしょうかね。しかしそれはその一時的に痛みを和らげたもの、その症状を抑えたものであって、本格的に治したわけではありませんから、また数時間経つと同じ苦しみが味わえねばならなくなるといったようなことにもなりますね。そこでいよいよの時は緊急手術といったようなことになるのでしょうけれども、またとりあえずの症状を抑えて、それから本格的な治療が始まるということになるのだと思いますね。そのいわば私どもがご利益をいただく、それは応急処置をしていただくものと似ているように思いますね。それで症状が治るというのか、いわゆる問題が 完全に解決したわけではないけれども、一時的には解決する。お金がない。お金の送り合わせをいただく。それで一時的にはお金の送り合わせをいただくけれども、またぞろお金の問題で苦しまねばならない。それは根本的な解決がなされていないからですね。一時的にはどこからかお金を都合してくださる。神様が送り合わせをくださる。ようだけれども、その根本的なものが治っていないから、またすぐ金詰まりになる。いわゆる自転車操業というようなことでしょうかね。根本的にやはり治さねばなりませんね。応急処置的な処置ではなく、応急処置的な助かりではなく、真実の助かり、真からの助かりを得る。和らぎ喜ぶ我が心をいただくための、まあ本格的な治療というのでしょうかね。それが始まらねばならないと。ではその本格的な治療というのは何だろうか。それはやっぱり獅子大坪宗一郎氏が愛着理念の母体とも教えてくださる成り行きを大切に尊ぶという生き方ですね。私どもの身の上に起きてくるその成り行きを大切にする。成り行きを大切にするということは成り行きを生かすとも表現できると思いますね。まあ世間の言葉で言えばチャンスを生かすとよく言われますが、そのチャンスを生かすということが成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶ、成り行きを生かすということですね。まあその成り行きにもいろいろありますけれども、私どもの身の上にそれこそあの人に会いたいなと思えばそこにあの人が歩いてきていたといったような偶然というような奇跡的な出会いといったようなものもありますね。これなどはまあ自分がどうこうしようとしてできるものではありませんから、いわゆる棚からぼた餅的に素晴らしいタイミングが起こってくるという成り行きもありますね。まあ信心をさせていただき、初めの頃はこういうことが多いですね。なんとまあ素晴らしいタイミングだといったような素晴らしいタイミングで物事が起こるようになる。そこに神様がそのお働きを感じさせてくださる。そういう働きがありますね。昨日もそういうお働きをいただきましたが、まあ話せば長くなりますから、そういうお働きをいただいたということだけにしておきますけれども、神様のお働き、成り行きというものは本当に素晴らしいタイミングを私どもに与えてくださいます。まさに神業としか言いようのないような奇跡的なお働きというのでしょうかね。そこに初めて神様の存在であり神様のお働きを感じることができるようになる。まあ一番わかりやすいのが、あの人に会いたいなと思ったらあの人がひょこひょこ歩いてきておったとか、どこかで偶然会ったとかいうようなことがいい例ですけれどもね。そういう棚からぼた餅的な素晴らしいタイミングが現れてくる成り行きでもあります。かというと、その次には私どもが心してその成り行きを大切にする、いわば生かしていく。さあこの成り行きは、この出来事は 神様のどういうメッセージだろうかと、その成り行きに込められる神様のメッセージというものを読み解いていく、そういう作業がだんだん出てきますね。神様は何をおっしゃっておられるのだろうか、神様はどうせよと、どちらに行けと、この成り行きはどういう神様の思いの込められた成り行きであろうかと、その成り行きに込められた神様の御思い、いわば神様のお心というものを分かりたい、分からせてくださいという信心へと進んでいかねばなりませんね。そういう信心の繰り返しの稽古の中に、初めてどういう中にあっても神様のお心を感じ、和らぎ喜ぶ我が心をいただくことができるようになるのですね。まずは今起きてくる、今起きている成り行きを大切にさせていただく、そこに込められた神様の願いというものを分かろうとする精進、そこからの始まりではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。